レルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。それでは今日もまず最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日はガラテヤ書、ガラテヤ人への手紙6章1節から5節まで、ガラテヤ人への手紙6章1節から5節までです。それでは新改訳3版でお読みいたします。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。アーメン。パウロがガラティアの教会の生徒たちに書いた手紙、その最後の章は兄弟たちよという呼びかけを持って始まっています。一節、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。パウロは、兄弟たち、あなた方の中でもし誰かが過ちに陥ったなら、罪を犯してしまったなら、御霊の人、御霊に満たされ、御霊に支配されているあなた方は、柔和な、優しい心で、その人を正してあげなさいと命じています。ここで、正してあげると訳されているギリシャ語には、もともと、直す、修復する、繕うという意味があります。新共同訳という聖書ではこの部分を正しい道に立ち返らせなさいと訳しています。つまり正してあげなさいとは、神が意図された私たち人間の本来の在り方に戻るようにその人を促しなさい、導いてあげなさいという意味なのです。そのようにパウロは、過ちに陥ってしまった信仰の仲間が神が良しとされる道に引き返すために、柔和な心を持って助けてあげなさいと命じているのであって、決してそのものを容赦しないで厳しく非難しなさい、群れから追い出してしまいなさいと言っているのではないのです。しかしそれはその人の過ち、罪を見逃す、なかったことにする、目をつぶるということではありません。ヨハネの手紙第一章九節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。その神の前に悔い改め、主に立ち返るように、主の恵み、主の 教えを分かち合って励ますのです。罪を憎んで人を憎まずという言葉の通り、愛を持ってその人の回復を願い関わっていくのです。そしてそのように人の過ちを正してあげたとしても、今度は自分が逆に他の人から正してもらうようになる、そのようにいつかなってしまう。それがいつかわからないのです。だからこそパウロは自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと警告しているのです。二節、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ここでパウロが言う重荷とは何か、そのことはまた後で考えるとして、まずここで教えられることは、互いの重荷という言葉から、その重荷は誰もが持っているものであり、重荷を負っていない人はいないということです。また追い合うとあることから、その重荷は自分一人だけで負わなければならないというものではなく、他の人にも一緒に負ってもらう、になってもらうことができるものだということです。そしてパウロはそのようにしてキリストの律法を全うしなさい、2017訳では修法にもありますが、そうすればキリストの律法を成就することになりますというのです。ではそのキリストの律法とは何でしょうか。ヨハネの福音書13章34節には、主イエスが弟子たちに言われたこのような言葉が書かれています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに重荷を負い合うことが、互いに愛し合うことであり、そのようにしてキリストの律法、教えを全うするのだとパウロは言っているのです。ではその重荷とは何でしょうか。その言葉だけを取り出せば、私たちの人生におけるさまざまな悩みや苦しみなど、そのような一般的な意味で考えることができます。しかし文脈を考慮すれば、パウロがすぐ前の一節で述べた過ちに、罪に、誘惑に陥らないようにする、それらと戦うという重荷、チャレンジだと捉えることができるのです。それは言うまでもなく決して容易なことではありません。パウロ自身、自らのうちにある罪と格闘し、もがき苦しみながら生きていたのです。ローマ人への手紙7章19節20節にはこうあります。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、 それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。もちろん私たちはイエス様の十字架と復活の贖いを信じて義とされ罪許され救われたものです。しかしパウロが告白している通り、私たちのうちから罪そのものが消え去った、なくなったわけではないのです。罪の働き、誘惑は依然としてあり、肉によって歩むか、それとも御霊によって歩むかという選択が常に私たちには求められているのです。それが五節の人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのですという言葉の意味なのです。けれどもそのような重荷チャレンジの中にあって私たちは決して一人ではないのです。信仰の仲間神の家族がいるのです。私たち一人一人が負うべきその重荷に押しつぶされてしまうことがないように、互いに主の言葉を教え合い、真理を分かち合い、励まし合い、祈り合うことができるのです。そしてそれこそが互いの重荷を負い合うということの意味なのです。そうすることが互いに愛し合いなさいというキリストの律法を全うすることになるのです。3節、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。4節、おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。互いに祈り合いなさいというけれども、いやいや自分は罪に陥ってはいない、正しく歩んでいる、だから別に特に祈ってもらわなくても大丈夫という人がもしいるならば、そのような人は自分を欺いている。それは単なる自己義認、自己満足に過ぎない。そうではない。罪、誘惑から離れて神の道をまっすぐに歩み続ける、肉によってではなく御霊によって歩む、その重荷チャレンジは全ての人に与えられているのだ。パウロはここでそのように言っているのです。ある牧師先生から聞いた話です。その先生は世界的に有名な伝道者を招いた大会の実行委員として、付き人のようにその伝道者と共に、日本を回っていましたが、いよいよその伝道者が最初の、ステージに講師に立ち、メッセージを語り始めようとする直前に舞台の袖でこのように言ったのです。先生、お願いがあります。これから私が神の言葉だけを語ることができるように、サタンの誘惑から攻撃から守られるように、 この私のためにぜひ祈ってください。そしてなんとその有名な伝道者はその場でひざまずいてその先生の前に頭を垂れたのです。先生は思ってもみなかったことに驚きましたが、自分の弱さ罪深さを認め徹底的に主の前にへり下る、その姿に感動しつつ、わかりましたと承諾し、その伝道者の頭の上に手を置いて主の守りと油注ぎを祈ったのです。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。総額をお願いします。私たちのうちには依然として罪があります。私たちは弱い存在です。そのことを主の前に正直に認めるならば、私たちもまたその伝道師のように、私のために祈ってくださいと言わずにはいられないはずなのです。そしてそのように祈り合い、励まし合い、重荷を負い合うために、私たちはキリストの体、信仰の共同体である教会につながっているのです。霊の家族が与えられているのです。今日もこの後 OCF の分かち合いがあります。また午後は教会夏祭りが行われます。ますますそのように真実に愛し合い、キリストの律法を全うする群れとさせていただきたいと心から願うのです。お祈りいたします。父なる神様、あなたが私たちを愛し憐れみ、大切な御子を私たちのもとに使わせてくださって、イエス様、あなたが十字架にかかり復活され、その贖いを完成し、私たちを罪の重荷から、罪の奴隷から解放してくださったことを感謝します。私たちはイエス様、あなたにあって義とされたものですけれども、パウロが告白している通り、今もまた今もなお罪との戦い、この葛藤の中に私たちは歩んでいます。しかし、あなたは私たちを決して見捨てることなく、たとえ罪を犯したとしても、過ちに陥ったとしても、あなたの前に真実に悔い改め立ち返る者を許し、すべての悪から守ってくださいますから、心から感謝いたします。またそのように弱い私たちが互いに励まし合い、主の教えを分かち合い、そして互いの重荷を負い合うために、このようにして神の家族が与えられていることを心から感謝いたします。どうか私たちがそのことを覚え、なおも真実に愛し合い、祈り合い、使い合う者として、支え合う者たちとして、群れとして歩むことができるよう導いてください。今日のあなたの御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。